やがやがやがやがよラガ RSC ファミリーロンサクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように、燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第168回第5のボクシングのライフボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は8月29日、オンエアは9月2日からやります。今回のゲスト4回目ぐらいかな、はい、日本 OPBF 東洋太平洋ライトフライ級チャンピオンの谷口正隆選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。谷口です。
これも多分結構久しぶり？
久しぶりですね。世界取った後
なんで。そんなですか？
3 年半ぐらい経ってます。
これ、何、呼ばれないもんだなとか思うもんなんですか？
なんかたまに、あれそういやあれから呼ばれてないなって2回ぐらい思ったんすかね。
あ、2回も思ってくれたんですか？
なんかそれこそ、京口か誰かが出たでしょ？
京口さんは、そうそう、そうですね、
で堤だ、堤出た時に、あれそういや俺あれから呼ばれてないなって思った記憶はあります。
堤さんはそうっすね、やっぱその節目の、はい、最近ですね、まあ、まあまあでもまあ、ね、この間のこの間の試合見てもうすぐ2日後ぐらいにもオファーしてますから。
あ、マジですか？
ジムに。
ちょっと光栄ですね。
はい、
ありがとうございます。
8月3日に大阪市立住吉区民センターで井上武選手に5回 TKO 勝ちで2冠王者に輝きました。
ありがとうございます。
これどうなんですか、このまた日本ベルト持ちましたけど、
はい、
まあに、世界のベルト持ってたわけじゃないですか。
はい、いやでも本当嬉しいですね。でこれ来る道中で大吾さんとも話してたんですけど、はいはい、やっぱりベルトっていう形があると、うん、やっぱ喜んでくれますよね、周りの方って。
おー、でも世界チャンピオン一回なってるわけじゃない。
はい、それでもやっぱ今現在っていうのがやっぱ大事らしくて
うんうんうん、
でもそういうこう喜んでくれるとこ見てありがたくなりましたね、うん、なんか頑張ってよかったじゃないけど。
そうか、でも日本っていうのは初めてです。
一気に、はい、最初っていうかこれ何年前、コロナ禍の時に中止になったんですけど、
うん、
リトダンテっていう選手、
うんうんうん、
ミニマムの時に、その時も日本と確かに OPBF のダブルの決定戦で予定だったんですよ。
今さらっとすごいこと言いましたけどそんなのがあった
の？そうなんですよ、僕中止やったから多分5年も前だし、言っても大丈夫だと思うんですけど。
え、一回も聞いたことないですよそんな
の。あ、でもポスターも作ってました。
リトダンテなりましたよね。
はいはい、
え、でも結構前じゃないですか。
2020年の
コウラ選手に勝った選手ですよね。
はい、そうです、そうです、が決定戦でなんかできるってなってて、うん、
あ、はいはいはいはい、はい、
でコロナのせいで流れたって感じですね。いつやったか、2020年のね3月か4月
に決
まった。
へ
え、これ裏話ですね、うん、
これは裏話ですね。
5年越しの裏話で。
あ、そんなのあったんすか。はい、おうおう、これ試合ちょっと振り返るんですけど、
はい、
初回のラウンド終了後にこう終了間際か、
はい、
左でこうちょっと膝揺らしたじゃないです
か。あ、はいはい、
あれはどういうあれだった
の？あれはなんかもうこうね、最初やる中で、最初っていうかずっとこう作り上げていく中で、まあこの離れ際だったりとか、
うん、
くっついた時、揉み合った時っていうのは、うん、絶対にこう気を抜かずに仕掛けようとは思ってたんですよ。あれ多分くっつきざまだったり離れ際だったようなパンチだと思うんですけど、
うん、
は出てくれましたね。やっぱ練習でしてたことが
スッと出て、
スッと出ましたね。まあでもそれも抜けるような感じだったんで感触はなかったんで、
うん、
でもガクンと腰が落ちてくれたんで、あ、聞いてくれたとは思いました。
まあ、じゃあ1話はまあペース取ったなみたいな感じの。
そうですね。まあでもそのそれがなければ、
うん、
自分の中ではうわって思ってたんですよ。
うんうん、
ポイント微妙かなと思ってて、最後の最後にあれがあったんで。
実際やってみてどうだったんですか？
まあ、なんか距離は独特でしたね、めちゃくちゃ
距離が独特。
はい、
うんうん、
なんか最初こう向かい合ってる中で、まあ、ここでは届かないだろうなと思ったジャブが、
うん、
まあ、ちょっと当たったりとか、
うん、
その当たった時にダメージを食らうようなジャブではなかったんですけど、うんうん、あ、これ届くんやっていうのは思いました。
お、
うん、遠かったのかタイミングが独特やったのかちょっと分かんないんですけど、あ、届くんやと思いましたね。
なんか見てて思ったのが、見栄えのいいかわし方をするなと思ったんですよ。
本当ですか？
本当ですか？どうなんその見栄えの、ナタドールみたいにヒュイヒュイヒュイってかわすから、
はいはいはい、
おーってちょっとなるんだんですね。
はいはいはい。
なんかああいうのってなんかつけやすいのかなとは思ったんですけど。
見栄えはやっぱもう今すごい意識してますね。うん、でもかわし方は。
国本選手が解説したのが、はいはい、前で避けてるって言ったん
です
よ。
あ
前で、
はいはい、
前で避けてるってどういうことなんですか？
なんかこう、
近い。それにすごいね、感心したんですよ。
ああ、言語化がうまいじゃないけど、うん。そう、なんかロングの時は、やっぱこう足を使う、
うん
う
ん
う
ん。
序盤もやっぱ足を使うようにして意識するんですけど、うん、やっぱこう10ラウンド、12ラウンドになると、相手のこのタイミングとかって、やっぱある程度分かってくるじゃないですか。
うんうんうん、
そうなったら、やっぱその足で動く労力も省いて前で避けるその場で避けるっていうのは
その場でこう避けると
その場でこうその場で足を使ったりまあその足も使わなくてよければそれこそさっき言った前で避けたりっていうのは意識するようにしてますね。
でもこの間はその結構早い段階からや
そうですね
って言ってて、
うん、まあ多分自分の感覚はなかったんですけど多分読めたのかなと思いますね。でもそうやって調子に乗ってると、うん、ジェルサレムみたいにワンツダーンってもらうんでなのでそこの境目っていうのはうまいことしたいですね。これ井上尚弥選手だって序盤足で避けるけど、
うん、
慣れてくるとその場でカウント合わせでしょ。
はいはいはい、はい、
多分あんな感じレベルは全然違うけど、うん、あんな感じかなとは思います。
うんうんうん、で5人決めた
5人、
うん、
なんとか
左 あれは どういう
とあれはなんか本当になんかもうこれはもう立てないなとは思ったんですよ、うん、バッチリ当たった時に
感触あったんですよ。
感触ありました、
ね、うん、
で5月の試合の時は結構これどっかで言ってるんですけど抜けてったんですよもう、
うん、あ、同じような感じだけど違うんですね、
はい、うわ空振ったと思ったんですよね5月の試合の時は、
うん、
うわ空振った動かないとって思ってパッて動いたら倒れてたんで、
うん、
えっとは一緒になりました。
おうおう
今回はもうガチンっていう当たった感じがあったんであ これはと思いましたね。
はね狙ってるんですか？
あれは流れの中で狙いましたもん。こうな左のこのオーバー気味のパンチは、
うんうん、
おそらく当たるなと思ってたんですよ。
うん、
あんなにこうタイミングよく当たるとは思わなかったんですけど、
うん、
まあ当たってくれましたねあれは。
は
最初こう右アッパーか、
うん、
左のクロスが当たるかなって思ってて、
うん、
で右アッパーは当たったんですけどやっぱ浅かったんで、
うん、
で5ラウンド目のあの右ストレートかな右ストレートを受けてすぐリターンを返したんですよ、
うん、
ジャブ打ってでここでこうあ今出る出ようとしてるなってタイミングが分かったんでこう抜くじゃないけどちょっと避けて体ごと打つような
それ今考えながらやってるんですか？
まあその時は多分流れだったんですけど
流れっていうのは感覚
感覚だったと思う。
そうですよね。いちいち考えてたら、はい、一瞬遅れるってよく言うじゃないですか。
練習でやっぱある程度その流れにはなるかなと思ってたんで、うん、それこそ大吾さんのインタビューで、
うん、
あのその時の本当にこうやってきたものが出れば、
うん、
多分結果はついてあの、うんうん、内容もついてくるって言ったじゃないですか。
かっこいいこと言ってましたよね
多分それがつながったんですあれに。
は
あ。いや本当に良かったですねこう回収できて言葉を
前はやっぱりこううまい、
はい、
うまいって言われるのなんか、はいはい、あんまり好きじゃなくなってきたみたいなこと言ってたじゃないですか。
アマチュアボクシングってかオリンピックボクシングだったらやっぱうまさで見せて勝てる勝つことはできると思うんですけどプロボクシングってやっぱ10ラウンド12ラウンドあって、
うん、
やっぱ強さの方が際立つ時ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそれにやっぱ気づいたんですよね、
うんうん
う
ん、
もうやっぱタノンサック戦から気づきましたね。タノンサックっていうのはうまさもあったけど、
うん、
やっぱ要所で見せる強さっていうのは、
うん、
いや悔しいけど僕より上だったんで、
うんうん、
そこで習いましたね。
そのさっき言ってた見栄えを意識するようになったじゃないですか、
はいはい、
タノンサック戦を得て、
はい、
でもその見栄えを意識するのとその倒す強さってこうちょっと相反するんじゃないかなと思うんですけど、
なんかこうなんて言ったらいいんですかね。見栄えを意識すると、
うん、
やっぱこう競った中で、
うん、
競ってこうどっちに振るかなってなった時にやっぱ最後に目に残るのって攻めた方じゃないですか。
ああ、はいはいはい、
それが結果的にこう今は構成が出るようになっていい方向にこう動いてくれてるのかなと思いますね、うん、これが悪い方向に走ると多分カウンターもらったりとかしちゃうと思うんで、
はいはい、でもこうバチバチ倒すタイプじゃないじゃないですか。
じゃないですね。
だけどこれね意外とって言ったらあれなんですけど、
はい、
これね 21勝中 15KO してるんですよ。
多いですね。
ちょっと待って、前半戦終了です。そうなのよ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、後半戦終了です。後半戦終了、前半戦終了です。これ質問来てるので、この、ちょうど良かったです、はい。この間の試合もその前もすごいワンパンチで KO しましたが、もはやベテランの域に差し掛かるここに来ての倒し屋に変貌を遂げつつある印象がありますと。ご本人的にも戦略やスタイルのチェンジを意識されているのでしょうか。そうなんですよ。前、さっきね、12勝中15KO、はい、高いですねとか言ってたんですけど。
自分の成績ですもんね。
倒し方も変わってきてる気がする。
あ、確かに、それはありますね。今まで多分連打だったりとか、
はいはいはい、
ストップが多かったと思うんですけど、うんうんうんうん、それこそ2024年去年の5月ぐらいから奥地トレーナーに今お願いしてるんですけど、
はいはいはい、
そうなってやっぱこう打ち込むっていうのをやっぱ大口さんって大事にしてるので、
うん、
なんかそこもこう出てるのかなと思いますね。
それ結構もう世界チャンピオンででもそういうこう打ち込む、
はいはい、
もう全く新しいことをやるじゃないですか、
はいはい、
それをやっぱこう素直に聞くっていうのも良さなんですかね。俺はもう これで世界取ってきたんだから変えるもんかみたいなのあってもいいんじゃないですか普通だと。
これが多分もう本当にその時代の世界チャンピオンが一人しかいなくて僕だけとかだったらなってたかもしれないですけど、うん、世界チャンピオン取っても上が果てしないんで、もっと頑張らないとっていう思いはありますね。
あ、
なるほど、
うんうん、
なんかやっぱ上が高いっ
す。ああ、
そうなんですよ。
それで打ち込むんだよって言って、
はい、
どうなんですか自分のボクシングとちょっと違うじゃないですか今まで。
違いますね。でその中でこうどうなんか合わせていくかが大事だと思ったんですよ、
うん、
これをこう聞くのも大事だけど聞きすぎて、
うん、
このスタイルが変わっちゃっても、
はいはいはい、
多分良くないと思ったんで、うんうん、これをこうまとめるにはどうしたらいいのかっていうのはすごい考えましたね。で出た結論が、
うん、
打ち込むのは大事やけど、
うん、
なんかその腕力でガンっていうタイプじゃないんで、
うん、
腕力で打つっていうよりも体ごと叩きつける、
うん、
体の力を拳にこう集中させるような打ち方は意識してますね、うん、なんかドガーンって効かすっていうよりも、もう体全体を使って打ち込むっていうのは今サンドバッグの中でも意識してます。
力強くなりましたよね確かにね。
はあります。やっぱこう今パーソナルずっと5年目になるんですけど、うん、5年間やってきたのもありますし、
はいはいはい、
あと堀川さんの戦いの時に、
うん、
体重は一緒だったんですけど、
うん、
なんか軽かったんですよね僕の方が。当たりだったりとか体見てもなんかやっぱこう
ライトぐらい初戦ぐらいでしたっけ。あれ
初戦です。それこそ、
はいはいはいはい、
なんかこうあれと下がってくれてたものが下がってくれないし、
うん、
なんかこう見栄えもなんか良くないしみたいな、
うんうん、
何よりこう動画で見返したら線が細かったんですよね。
はいはいはいはい、
で、まあ、でちょうど顎が折れたんで、
ちょうど
で、まあ、ちょうど良くなったんですよ8月にやって、うん、そっから何ヶ月だ9ヶ月ブランクだったんですよ次の試合まで。
わかりましたね。
でその時にもう根本から変えようと思って、
うん、
体作りから始めようと思って、うんうんうん、フィジカルの先生と一緒に相談して、
うん、
やっぱ体作りを始めましたね。その筋トレだったりとか、
はいはい、
もう自分での自重の力発揮っていうのをすごい意識しました。
いや今回試合の3日ぐらい前に谷口選手をこう取材じゃなくて別の選手を取材したんですね、
はい、
その時たまたま確かあったんですよ、
はい、うん、ありましたね。ありましたありました。
あん時のこの背中の一緒に来たカメラマンがもう驚いてましたもんね。
あ、言ってくれてましたね。それ大きくなりましたねって。
体
はやっぱ大きくなりましたね。ナチュラル体重もやっぱミニマムの時よりも少し上がってるので、
あ、でも少しなん
ですか？少しですね。やっぱ筋力がついたっていうのもありますし、
うんうん、
ミニマムの時って減量がきつかったので、うん、なんか終わった後のバカ食いみたいなので、うん、ナチュラルのこの体がボテッとしてたんですよね、
うん、
でもライトフライに上げて筋力トレーニングするようになって、その筋力の重さが変わりました。
これそうなると減量もちょっと大変なのかなって、これ質問なんですけど、
はいはい、
水抜きなどの減量における試合での脳へのダメージについて谷口さんの見解または対策はございますかと。
あ、うん、これセンシティブですね本当。でも、うん、どうなんですかね、自分はだいたい8キロ9キロぐらいライトフライで減量してるんですけど、うん、まずもうその水抜きっていうのって、うん、みんなこの最後の手段だけを取って水抜きっていうことを言ってるじゃないですか、はいはいはい、なので最後の最後、前日計量前日に、まあ、サウナなり半身浴なりサウナスーツ着て落とせば 5,6 キロ落ちるよっていう考え方の人ってまだ多数いると思うんですよ、
うんうん、
で水抜きってそうじゃなくて、プロセス過程が一番大事なんですよね、
うんうん、
減量始めてからの2ヶ月、まあ僕2ヶ月前からなんですけど、うんうん、2ヶ月前からその水を抜くっていう行為をするまでのこのプロセスを一番大事にしてて、
うんうん、
で何を大事にしてるかっていうのは筋肉量を増やして脂肪量を減らすんですよ、
うんうんうんうん、
だから本当に一言で言うとダイエットを大事にするんです。
うーん、
ここのプロセスが抜けちゃうと落ちなくなるんですよね、うん、
最後ね、
はい、うん、で脂肪ってその筋肉に溜まってる水分っていうのは落ちるんですけど、排出しやすいんですけど、脂肪の中に溜まってる水分って落ちないんですよね。
すごい、これみんな勉強してるんですかこれ。
もうちゃんとしてるボクサーはちゃんと勉強してると思いますよ。
ああ、
その深い野菜はあると思うんですけど、
でもこれ選手によってやっぱ体
質も
違うから、ね、一概に これが正解っていうのって言いますよね。
ないですないです、うんうん、自分の場合っていうのはだから強く押しますね。
はいはいはいはい。
なので僕は多分人よりもこう代謝が良くて、おそらくこう筋量が多い方なので、
うん、
その最後の汗出しっていうのはやっぱ多く抜けますね。でもその抜けるからといってよしとするんじゃなくて、抜けた後っていうのもすごい大事で、
はいはい、
バカ食いバカ飲みはまずもう論外として、
うん、
いかにこう抜いた分を速やかに綺麗に戻すかっていうのも、
綺麗にってなんですか？
なんか例えばこう減量終わって水分取って下痢になるってもう論外なんですよ、
うんうんうん、
体が受け入れてないってことなん
で。ああ、そうですね、はい、うんうんうん、
なんかもう本当にこう下痢にならないように水分もゆっくり取って、
うん、
まあ、浸透させますし、
うんうんうん、
で浸透しきって抜いた分の水をこう戻してから食事を取るようにしますね。なのでまあ一概にこう水抜きっていうものにとらわれすぎない方がいいかもしれないなって個人的には
思います。これあと思ってるというか、その渡辺ジム行くとあのほら今日出席した欠席した、
あ、はいはい、
京口選手と、京口さんだね。
はいはい。
田中さん、多重回転ですよ。
あれはね、もう、当たり前なんですよ。
そう、それは、京口さんも同じこと言ってた。
あ、マジですか。
うん、もう、それは、でも、デビューした時から、ずっと変わってない。
ずっとですね。なんか、本当にこう、うん、毎日測るのは当たり前で、あんな、1時間に1回測れとは言ってないんですよ。
うんうんうん。
それこそ僕が大事にしてるのは、朝起きた時、
うん、
夜寝る前の2回でいいから、
うん、
とりあえず体重は測っとけって思います。
それ例えばその増えすぎちゃったからやっぱ恥ずかしいとかあるのですかね。
あるんじゃないですか。
だからこそ気をつけるじゃないけど。
そうですね、うん、それこそその増えすぎちゃった時とかって、な1日2日で体重ってこう馴染まないじゃないですか、
うんうん、
なんでそのあ増えすぎたなと思ったらその次の日ちょっと抑えればある程度元に戻るんじゃないですか、
はいはいはい、
把握してなくて食べて食べて食べて食べて食べてってするから、え、いつの間にこんな体重にってなると思うんですよ。でも京口も一緒のこと言ってましたよね絶対。
いやでもなんかねこうもう書くのはもう別にそ同じこと言ってたんですけど、うん、もうあ当たり前だと。
そうなんです、
ね、デビュー時からずっとそうっすよね。あれ何ですかって言ったらあれですけど、渡辺ジムで書いてんのってそのもう二人とあと数人ぐらいじゃないですか、
は
い、
今もその僕先出たトレーナーが小口さん、
はいはいはい、
小口さんのその選手たちには体重だけは絶対に書けって言うんですよ今。
はいはい、
書かないやつもやっぱサボったりしてるんですけど、その時ちゃんと怒りますもんね。
それなんで書くんですか？
なんか体重をやっぱ把握しておかないと、
はいはい、
まあ、プロボクサーなんで当たり前のことじゃないですか、うんうんうん、急に来月試合決まるぞ、
ああ、
いや体重がって言えないじゃないですか、
でも言う人もいるでしょ。
そこわかんないですけどね。なんでも、いや、プロやで見たら、いつ試合決まってもいいようにしようかなあかんの、まずは体重
が。はいはいはいはい。
は考えてます。
そう、じゃあ、二人、何、申し合わせてないくて、あ、って書いてるんですか？もうデビューからっすよ。
え、
あの、もうだいぶ前っすよ。
井上さんが、あの、前の、はいはいはい、僕の一番最初のトレーナーだった、はいはい、と一緒のトレーナーがいるんですけど、はいはいはい、その人がもう、体重はかけ、最初に教えられたんですよ。
はいはい、
だからそれがもう、
やっぱ習慣がしてみたいな。
はい、1時間も2時間もかからないじゃないですか。1分2分になるじゃないです
か。まあまあまあ、本当に本当に本当に。
それをこう、当たり前に続けていくことって大事だと思うんですよね。
うんうん、
これはボクシングでも多分通ずると思いますし、
うん、
当たり前に練習する。練習に行くのも当たり前。
うん、
この当たり前をおろそかにすると、やっぱ神様は見てるんじゃないかなとは思いますね。
あこれもう残り10分たくさん聞きたいことあるんだけど、
はい、
大阪の試合は弦が悪いからあんまり好きじゃなさそうな感じだったんだけど、この間、
はい、
でも勝ちましたね。タイトルマッチごめんなさいだけど多分
全敗ですよ。
ですよね。
はい、え、小西くん戦から始まって、うん、小西くん、え、で
ジェルサレム
ジェルサレム、うん、でタノンサック、
あ、
え、
はいはいはいはい、
もうサノンサック戦負けた時に、うん、まあ、負けた理由は自分の弱さのせいなんだけど、やっぱふてくされちゃって、うん、もう大阪では絶対やりたくない
あじゃあ今回の決まった時もなんかあんまりやだな、
まあ、最初、まあ、大阪やわってなった時は、うん、だーとは思ったんですけど、
うん、
もうこれ決まったからには嘆いてもしょうがないなと思ったんで、うんうんうん、まあ頑張るしかないなとは思いました。
で試合前に高見選手とスパーやったじゃないですか。
はいはい。
しかも定型ジムで。
定型ジムで。あれがね、めちゃくちゃ大きかったですね、自分の中で。
一回見たよね、偶
然。あ、そうです
ね。まあ高見選手と取材で見たんだけど。もうね、ほんとお金の取れです。
光栄です。
いやいや、ほんとに。いや、ほんとギャラリーも誰もいない。
はい。
なんかもういや、すごいスパーでしたね。
もうあのスパーのおかげ、うん、1ヶ月間行かせてもらったんですけど、
うん、
あれのスパーのおかげで、今回の試合の考えっていうのはすごいまとまりましたね。それこそ僕が大事にしてたその見栄えだったりとかって、
うんうんうんうん、
高見選手って本当にナチュラルでやるんですよ。
ナチュラル、
うん、なんかこう考えなんか本能でやってるって、
はいはい、
聞いた時に言ってたんで、
うん、
なんかラウンド間でなんか微妙だなと思うラウンドある
じゃ
ないですか、
はいはいはい、
高見選手ってその中でももう強引に出れるんですよ、
うんうん、
ラスト30秒しかも、はいはい、だから小口さんもうわ今のは設定だけどラスト30秒の見栄えで持ってかれたっていうのがすごい多々あったん でいざ実際にそれをこう体感したので、
うん、
あこういうことなんやみたいな、
うん、
これが今大事にすべきことなんやみたいなのはすごい勉強になりましたね、うん、
あの日はあの僕が見た感じ、まあ、高見選手が疲れてたのかもしれないけど、
はい、
谷口選手がよく見えた。
マジですか。
いや何とも言いながらあのその、2日3日ぐらい前にインタビューしたんですよ、
はいはい、
この時に高見選手をスパーするんですよって時に、はいはい、僕が多分なんか意識はしてないんだけどなんかああそうなんだみたいな微妙な反応しちゃったんですか。
はいはい、
あ、僕それなんかあんま覚えてないんだけど、
あの時はね、
はい、傷ついたんですよね。
傷つきましたえ大丈夫みたいな感じの一瞬。
そんなことはないですけど、
なんかこうえみたいない
やでも高見選手の他のスパー見ててむちゃくちゃやっぱ強いんで、
はい、みんな言ってました。
ああそうなんだみたいな思っダノが出ちゃったんですよね。
大丈夫みたいな感じの
雰囲気を。いや大丈夫とは言ってない。
醸し出しましたよ。
あ本当。
あれ雰囲気分かれるんだよ。
あそういうのも結構繊細な方なんで。
今絶対思ったみたいなありました。
で結構そうそうすごいやっぱりあん時ビートの島さんも一緒に見つ
あ言いました言いましただ
から。うんいや谷口やっぱ強いねっていう話を二人でしたんですよ。あん時でもそれなんか。すごいなと思ったのが、
はい、
高見選手結構ケロッとしてて
はいはいはい
あーって思ってなんかすごいなーとで多分違う日に見たら、ま、ちょた谷口選手じゃない選手の時にめちゃくちゃ良かったから、はいはい、やっぱそういうなんつうのかあんま気にしない力というかそれすげえなと思ったんですよね。
本当にこう すごいなんて言ったらいいんですかね豪快な
豪快
選手でしたね。本当にもうこう発言もはつらつとしてるし、
はいはいはい、
でスタイルにも出てるし、
はい、
なんか自分が言うのもあれなんですけど絶対人気出ますよね。
もう比嘉選手が初めて フライ級で取った時とかの、
ああ
、いうこう、なんだろう。
ああ、わかります、わかります。
もう勢いを感じますよね。
すべて持っていくような感じですね。
そうそうそう。
わかります、わかります。
ね、こう、年齢重ねて階級も上げてったら多分こう、いろんなのを覚えていくしっていうのを感じる。
確かに確かに、わかります、わかります。
ああ、でもやっててやっぱそうか。ナチュラルにそういう。もう
多分強いタイプ、本能的に強いタイプです。
本能的に強い。
はい。言ったあれなのか、本当にあれだ、あれなのかもしれないですけど、人殴るセンスっていうのがあるんですよ。
なんすかそれ、
人を殴る才能、暴力の才能。
それはなんか初めて聞いた、面白い。
言うたし、なんかこう、気を悪くした
もん、ね。いや
本当にこう、人を殴るセンスっていうのをすごい感じました。
センス、
はい。それこそこう、もう、バーンって一発当たったら、もう相手が聞いたのを見た瞬間、もうどんどん出
て
こられ
るみたいな。はいはいはい、それは言ってたな。
これは矢吹さんにも感じます。
はいはい、あの嗅覚ですよね。
はい、本当生物的に強いっていうのを感じますね。
はいはいはい、それ谷口選手はあるんですか？
僕ないです。
ない人がそうやって勝ち抜くにはどうしたんですか？
やっぱどれだけ本当にこう頭使って準備するかですよね。
準備、試合前の、
はい、試合前の準備をして、やっぱ自分もそう、何、本能的ではないけど、まあ、当たった時にガッて出れるように、
うん、
作っていくっていうのは意識してますね。できる人は多分本能的にできるんですよ。
おお、いや、すげえ、ちょっと質問がまだあって面白いんですけど、聞きたいんだけど、まあ、声優の京内さんの引退がありましたが、
はい、
谷口さんは現役の大体のゴールは考えておられますか、また引退後の道も考えられておられますかと。
引退の道、
これその前に
だ、どこまでの思い描いてるか。
京口さんの引退はやっぱり寂しいですね。
いや、寂しいですね、本当にこう、まあ、聞いてたのは聞いてたんですけど、
うん、
いざ発表した時にやっぱ実感して、やっぱいつだ、中学校3年生のスパーリング大会で一緒になってからなんで、
あ、そんな、もう
十何年、なんかおーってなりましたね。寂しかったですやっぱ。
そうっすね、なんか こんな早く辞めるって言ったらあれだけど、
どうなんですかね、そこは。本人はでもすごいハツラツとしてたんで。あ、もうやりきったんだな。逆にこう、かっこいいな、すごいなと思いましたね。本当にやりきったって思ってやめていくボクサーって少ないじゃないですか。だからその、やりきったってこう、実感、考えれるボクサーって絶対他のことをやってもやりきれると思うんですよ。うんうんうん、僕の中の考えでは。なんで、あ、すげえな、ハツラツとしてんな、かっこいいなとは思いました。
あ、でも確かに、ビンスパラスの韓国で負けた時にやめるって言ってたじゃないですか。
あれでやめてたら絶対まだ、
そうそうそうそう、
まだ違う方向に出
たから。だから、そういう意味では、そうか、
いいですよね。この終わり方だったのかなと、個人的には思いますね。
まあ、大体のゴールは決めてないと思うんですけど、引退ごとどっか、ちょっと考えたりし、
引退後
は、なんとなく。
やっぱ、その、体作りっていうものが好きなので、まあ、その、なんて言ったらいいんかな。トレーナーっていうほどではないけど、こう教えるようなことはしていってみたいですね。あと学生の成長に携わってみたいです。これはもう
学生っていうのは大学生と
高校、中高ですかね。
はいはいはい、
なんかその本業としてではなくて、まあ、外注としてボクシングコーチとか、なんかこう体作りのコーチアドバイスだったりをしていきたいなっていう思いはありますね。学生のなんかその学生ってちょっと見ないうちにめちゃくちゃ成長するじゃないですか、
うん、
そういうなんかこう変わるところとか、
うん、
一番多感な時期に関わってみたいなっていうのは今思ってます、どうなるか全然分かんないんですけど。
で最後、はい、弟のセコンドル、そう、試合前についてましたよね。
あ、
だいぶギリギリに、
ギリギリですね、本当
ね。
最後のもう体重調整に入った時だったので、
うん、どういう弟ですか、残り1分ですけど、
一言で言うとヤンキーですね。
結構長いこと、もっとアマチュアボクサー、
いや、なんか1年だけやってたって言ってたんですけど、全然僕覚えてなくて。
でも結構渡辺チーム入って3年ぐらい、
2、3年
やってましたもんね。
大口さんがまだだまだだって、
あー、でも辛抱強くやってましたもんね、はい、
もう最初来た時90キロ100キロ近くあったんですかね。
へ
ー、でそっからは 72.5 まで落としてるんで、
やっぱり自分が戦うのとはまた違う感覚でしょ。
自分より嫌ですね。やっぱ心配が勝っちゃいます。
うん、でも今、そうですよ。次、新人王で。
そうですね。
佐々木選手の弟とやるという、これ。
弟対決。
これは面白いし。うん。
頑張ってほしいですけど、兄貴目線で言うと、まあ、本当に怪我なく、
うん、
リング降りてくれたらなとは 思ってます。
ありました。ゲストのタレンさんでした。どうもありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
なんか30分あっという間だから、いろんな人とやってみたいですよね。
あー確かに、うん、なんかやってみたいのは村田さんじゃない、小国さんと YouTube とか撮って
る、う
ん、
あーいいっ
すね。なんか一回ビートに投げてみたんですよね、小国さんとの対談これ買ったらどうですかみたいな。
じゃあですね、お知らせになります。 RSC からのお知らせです。9月に入り皆様いかがお過ごしでしょうか。まだまだ活躍する T シャツや長袖 T シャツや薄手のスウェットパーカーなど、これからの季節に快適におしゃれができる秋物が入荷しております。詳しくは RSC ボクシングで検索ください。ぜひともよろしくお願いいたします。ということでね、ゲストなんかもあのメールなんかでも言ってくれたら参考にしますので、どしどしお越しください。お時間です。さようなら。